今日は最後になりますが、列王記第24章そして25章です。取り上げられた財産という題名をつけました。それぞれですね、早速読んでいきたいと思います。24章の一節です。エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。ありますね、このエホヤキムの時代にとありますが、エホヤキムが王様となったことが前回の学びの最後のところですね。で、読みました。さらに遡るとですね、31節のところでエホアハズが王様になったと書いてあって、ヨシアの子エホアハズが王様になったわけですけども、3ヶ月間の間にこのパロネコがですね、この、まあ、すげ替えたわけですね。他にもっと自分がコントロール しやすいこの同じくヨシアの子エルヤキムをこの王としたわけなんですね。そしてそのエホヤキム、このエルヤキムっていうのはエホヤキムに名前が変えられたわけですけども、そのエルヤキムがですね、今バビロンの王様に攻められてるっていう話が出てきてるんです。あれ、パロネコだったんじゃないのって思われるかもしれませんが、この間に有名な紀元前605年に広げられた、カルケミシュの戦いがありました。エジプトとバビロンとの戦いで、これでエジプトが決定的な打撃を受けましてですね、これまでエジプトが支配していたところをバビロンが支配するようになったわけなんです。そしてその同じ年にこのネブカデネザルがですね、このユダのところに攻めてきて、それでエホヤキムは初めはですね屈服した形になったわけですけれども、この裏でこのエジプトとこうですね、いろいろとこうコンタクト取っていくとか、そういうことをして反逆をこう始めたわけなんですね。で、この時が第1回目のバビロン捕囚になります。で、ダニエルがですね、この時に捕らえ移された人の一人なんですね。ダニエル書のこう一章のところにその紹介が書いてありますけれども、一章の一節から三節を読んでみますね。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めた。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。ですから、この器具ですね、この神の宮の中にある器具を持ってって、自分の神、つまり偶像の神、マルドクっていうはずだ、だったと思いますけども、のこの宝物蔵に納めて、その時に王族と貴族数人ですね、この連れてこさせた。その中にダニエルがいて、そして友人3人がいたわけなんですね。で、2節をご覧ください。そこで主はカルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りである。このネブカデネザルがエルサレムを攻めたことによって その周りにいる国々の略奪隊がですね、このようにして、まあ、玉の利っていうかですね、こう襲ってきたわけなんですね。でここで注目すべきはですね、まあ、その後 あのこの3節以降を読んでもそうなんですけども、注目すべきことは主が使わしたって書いてあるんです。これらの人たちを積極的に神様がこのようにその敵をですね、イスラエルの敵が攻めていくことができるようにされたというのが特徴的になっています。まあ、ここで、この主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであるとありますけども、列王記を見ただけでもですね、たくさんその預言者たちによって、このバビロンに捕らえ移されていくという話、例えばヒゼキヤに対して、イザヤがですね、そのことを話しましたし、言いました。で、それだけではなくて、エレミア書、まあ、この前話しましたが、このエレミア書を読むとですね、いろいろその中で起こっているこう壮絶な予言についての戦いが繰り広げられているのを読むことができます。で、エレミアが基本的に語ったことはですね、特にその後半部分で語っていることは、バビロンに服従しなさい、降伏しなさい、そうすれば生き延びることができるという内容だったんです。そしてエレミア書にもそのバビロンを神が使わすということが数多く出ています。まあ、あのエレミア書だけではなくてハバクク書もそうですし、バビロンを使わすという言葉が出てきましたし、このような形で神様が敵を使わすことによって裁きを行われるということをするわけなんですね。神の民が神様に背き続けるときにこのような裁きを行うわけなんですが、新約時代も同じです。メシアをユダヤ人たちが受け入れなかったので、涙を流しながらイエス様が、このエルサレムを見てですね、破壊されることを、このお語りになったわけなんですね。で、実際にローマを用いてですね、神様は、ユダヤ人たちを裁かれたわけなんです。で、これは個人レベルの生活でも同じなんですね。私たちが罪を犯し、そして神様からの警告を聞かない、また、兄弟姉妹がですね、戒めようとしてもそれを言うことを聞かないときにどうなるかといったらですね、パウロはこのようなことを言ってますけども、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。サタンに引き渡した、これ具体的に何が起こっているかといったら、コリントの教会で近親相姦をした、この男がいてですね、そしてそのまま受け入れたままにしてたんですけども、で彼をですねサタンに引き渡したんだと言ってるんですね。もちろん神様の敵です。でクリスチャンにとっての敵でもあります。でも引き渡したんですね。なんでかって言ったら、彼が自分の罪の結果を自分で身に受けるためなわけなんです。でそれによって自分の、この犯した罪がですね、何をもたらすのかということをですね、こう初めて経験して体験して、それから自分が自ら罪をこう捨てるですね、罪から、この離れるということをですね、この行うことができるようにするための神様の懲らしめ訓練なわけなんですね。でこのように神様が積極的に使わされました。で3節をご覧ください。ユダを主の前から除くということは実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のないものの血のためであった。マナセはエルサレムを罪のないものの血で満たした。そのため主はその罪を許そうとはされなかったとあります。マナセが流したその血の罪があるということが書かれてますけれども、興味深いことはですね、この23章の後半のところから 出てきているヨシアの後の王様たち、合計4人がですね、この23章の後半から25章に至るまで書かれていますけれども、1人はですね、1人除いて3人はヨシアの子供なんです。1人はその子供の子供なんですけど、孫なんですけども、で4人とも主の前に悪を行ったって書いてあるんです。ヨシアが行った宗教改革は自分の息子にさえもですね、影響を及ぼすことができないほど、マナセが犯した罪によって、修復不能なほど堕落してしまったわけなんですね。でそこで神様がここでマナセが原因だったんだよということをおっしゃっているわけなんです。特に罪のないものの血で満たしたと書いてあります。これは何かといったら、神の預言者であるとか神様の御言葉に従いたいと願っている人たちですね、その人たちに対して逆にその罪を犯させるために偶像礼拝をさせるとかですね、それで血を流していく、また自分が気に食わないことを言っている預言者を殺していくということをマナセが行い、またここに出てきているこの王様もですね、エレミア書とか読むとですね、この殺されていたりですね、または迫害を受けたりしているわけなんですね。神様の民だって言われている者たちがですよ、本当に神様に従おうとする者たちをこのような形で迫害し、または殺していくということを行うことがとてつもない罪であると、血を流した罪があるんだということ、これも、同じようにイエス様ですね、メシアである方をですね、この殺したこう罪があって、それが本当に大きな罪なんだということで、このユダヤ人たちはこう裁きを受けたわけなんですけれども、でもこれはもちろん回復するときはあるんですけれどね、そのとき結構裁きを受けたわけなんですね。で、同じようなこの罪を流した、罪を流したじゃない、血を流した、そのこう罪について書いてあるのが黙示録の最後のところですね。大陰符バビロンです。で、あそこでは地上の王たちと不貧困を行っている女の姿が描かれているんですけども、それを飲んでいる杯、それはですね、生徒たちや預言者たちの流された血なんです。つまり、この世俗の王たちと結託して、この行っていること、そして誠の神様に従っていこうとしている人たちをむしろ妨げてですね、血を流していく。だからバビロンの姿、バビロンは一夜にして滅びていくということが黙示録に予言されてますけれども、こういう原則があるわけですね。本当に大きな罪なわけなんです。そして6節、エホヤキムは、ごめんなさい、5節ですね。エホヤキムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホヤキムは彼の先祖たちと共に眠り、その子エホヤキンが代わって王となった、ここめんどくさいですけども、エホヤキムの子供がエホヤキンになったんです。ですから、このムとンの違いなので、気をつけてください。息子の方がエホヤキンのものですね。そしてエジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかった。バビロンの王がエジプト側からユーフラテス側に至るまでエジプトの王に属していた全領土を占領していたからであるとありますね。先ほど説明した通りです。エジプトの王は今もうここにおける支配権を失ってしまいました。で、本当はパロネコはですね、この傀儡の王であったわけですから、エホヤキムはですね。ですから、エホヤキに対しても何か、いろんなことをしていきたかったんですが、もはやその力はなくなっていたわけなんですね。そして、エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名は、ネフシュタといい、エルサレムの出のエルナタンの娘であった。 彼はすべて先祖がした通り主の目の前に悪を行った。たった3ヶ月の王で、王政であったわけですが、その理由が10節から書かれています。その頃バビロンの王ネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンの王ネブカデネザルが町にやってきた時に家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンはその母や家来たちや高官たち宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。それはネブカデネザルの治世の第8年であったとあり、エホヤキンは降伏しました。第二のバビロン捕囚の時に唯一降伏したのがこのエホヤキンなんですね。でこれが後で、こう大事になってきますけれども、エホヤキン、この、列王記の一番最後に出てきますが、降伏を自ら行ったわけなんです。それで捕虜とされました。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主が告げられた通りであったと、告げられた通りであったっていうふうに書いてありますけども、これは、このイザヤがですね、ヒゼキヤに対してこのお話になったわけですけれども、このようにして主の宮の中身のものが取られていくわけなんですね。で彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆の他は残されなかった。だから反逆することができない、小作人のような人たちは残しますけれども、他の人たちは、この捕らえ移していきます。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行ったと、ありますね。そして続けて、バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行ったですね。もうかなりの人を連れて行きましたが、この中にエゼキエルがいます。エゼキエル書の最初のところに、こう書いてありますが、それはエホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であったその月の5日に、カルデア人の地のケバル川のおとりで、無事の子、祭司エゼキエルにははっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあったと言って予言を始めていきますけれども、祭司の子であったこのエゼキエルが、このエホヤキンたちと同じ時に捕囚の民となりました。でバビロンの王はエホヤキンの叔父マタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせた。かつてパロネコがですね、行ったのと同じようなことをこのバビロンの王が行いました。そしてエホヤキンの叔父と書かれてますが、つまりはヨシアの子供です。エホヤキンのおじいさんがヨシアなんですけども、つまり3人目ですね、息子王様になってますね。でゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように主の目の前に悪を行ったと。彼も悪を行いました。そしてエルサレムとユダにこのようなことが起こったのは主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見舞いから投げ捨てられたのである。その後ゼデキヤはバビロンの王に反逆したとありまして、このエゼデキアの時代にですね、この25章を読んでいきますと、エルサレムが破壊されていきます。でここで、主がユダを見舞いから投げ捨てられるという理由が、先ほどと同じように述べられていますけれども、でもゼデキアはですね、バビロンの王様に反逆をしていますね。 で、この服するか屈服するか反逆するかの激しい、今で言ったら神学議論と言ってもいいでしょうかですね、クリスチャン同士の激しい議論かのようにですね、エレミアの時代に繰り広げられていたことがよくわかります。このエレミア書を読んでみるとですね、そしてユダの人たちはバビロンに屈服したくもちろんないわけなんです。プライドがありますから、まあどの民族もそうですけどもですね、屈服したくないわけなんですね。だからエレミアがその現状を話してですね、あなたたちはもう取り返しがつかないほど堕落してしまったんだよと、バビロンに屈服しなさい、そうしたら命は助かるよということをですね話して、なんという非国民だというふうにこのエレミアを思ったわけなんですね。まあ、真の愛国者はとあの時にですね非国民というふうに言われるかもしれません。なぜかといったらその国を本当に愛しているがゆえに本当に今どうなっているかということを伝えなければいけない時があるわけですね。エレミアも若くてですね、こんなことやりたくなかったけれども、この、最初は避けていたけれども、もう、燃えるようにですね、この体の中で御言葉がですね、こうあるわけなんですね。でそれでもう伝えなければいけなくなったということが書かれていますけれども、それでこのエレミアは迫害を受けていきます。そしてエレミアの言葉をですねまともに聞いて、他の預言の言葉においても他の人が話したことでもですね、そういうことを言っている人がいたじゃないかということをですねこう言っている人はですね殺されたりするんですね、王様に。そしてですね、もっと壮絶な戦いはですね偽預言との戦いだったんです。そのようにバビロンから救い出されたいと願っていた人たちの願いをそのまま話していく預言者たちがたくさんいたわけなんです。で、その予言は偽予言なんだということをですね、神様がおっしゃって、そして、その者たちに対する裁きということも宣言されているわけなんですけれども、平和だ、平和ではないのに平和で平和だと言ってる、簡単に癒したりするとかっていう言葉がある通りなんですね。それでエレミアは仲間のその予言者であるとか、また祭司であるとか、その人たちからも嫌われて、そして彼は、この獄中へと、こう入っていくわけなんですけれども、本当に辛いことであります。神の裁きに服さなければいけない。でもここをですね、私たちがクリスチャンがですね本当の意味で分かったら、私たちは本当に強くなることができます。それは何かって言ったら、ペテロが言ってますけど、力強い神の御手の下であなた方はへり下りなさい。そうしたらそのちょうど良い時に神様は私たちを高めてくださるだろうと、こう言っているわけなんですね。で、私たちが今生きている時代っていうのは、まあ、英語でやったら me, me, me、 自分自分自分、この自分というものを前面に出していく時代にいますけれども、聖書の中では服従しなさいですね、エペソ書のところにはですね、いろいろなこの関係、親子関係、家族関係、夫婦関係、そしてこの職場での関係、服従しなさい言ってるわけなんです。例えば夫婦関係だったら、今だったら離婚というのが一つの選択のようにですね、まあ、クリスチャンの間でもこんな話があります。いや、あの人と結婚したのは実はちゃんと祈ってなくて御心じゃなかったんだ、だからもう一度やり直そう、これをですね、この、まあ、私の牧師がこう言ってましたけども、もう地獄からの声であると、こう言ってましたけれども、まあ、そういうあのピットオブヘルという言葉が、そういうあの言葉が、まあ、英語の言葉であるんですね。だからもう本当に悪魔からの言葉だと。それは何でかって言ったら、結婚を定めたのは神様ご自身なんですね。その主権に服従できてないという心の堅くなさが問題なわけなんです。だから本当につらいことです。このユダヤ人とユダヤ人、ここにいるユダヤ人と私たちは同じなんですね。私たちも戦っていかなければいけない。そして偽予言との戦いもあるんです。何とかして可能性を私たちに与えようとするこの教えがこの教会の中にも入ってくるわけなんですね。 それは平和な方がいいし、それは日本の国が強い方がいいしですね。いろんなことが言えますけれども、敗北を宣言するのは嫌ですよ。けれども本当に今自分がどうなってるのか、自分の国がどうなって、自分の社会がどうなって、自分の教会がどうなってるのか、そういうことを考えていく必要があるわけなんですね。それで25章を見ていきます。ゼデキヤの治世の第9年第10の月の10日にバビロンの王ネブカデネザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き周囲に類を築いた。こうして町はゼデキヤ王の第11年まで、つまり2年間ですね、包囲されていたが、第4の月の9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなかったとあり、このゼデキヤの9年の時にですね、これ反逆した結果ですね、このバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに攻めてきました。そしてこの、食べ物がなくなった、包囲されてですね、この食べ物なんですか、この供給ラインが途絶えてしまったわけで、飢饉というか、そのなくなってですね、飢えてしまう。それをですね、具体的にエレミアが、エレミア書だけじゃないんですね、エレミア書いてのアイカを書いてますですね。そのアイカの中に書いてあります。まあ、よかったら開いてもいいですけれども、ですね、2章の19節から22節に書いてあります。夜の間、夜の見張りが立つ頃から立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ、主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ、赤ん坊とかちっちゃな子たちのために祈れと。彼らはあらゆる街頭で飢えのために弱り果てている。主よ、ご覧ください、帰り見てください、あなたは誰にこのような仕打ちをされたのでしょうか。女が自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べても良いのでしょうか。主の聖書で祭司や預言者が虐殺されても良いのでしょうか。赤ん坊を食べていた、また預言者とかが虐殺されていた。幼い者も年寄りも道端で地に横たわり、私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れました。あなたは身怒りの日に虐殺し、彼らを容赦なく誇りました。あなたは霊災の日のように私の恐れる者たちを四方から呼び集めました。主の身怒りの日に逃れた者も生き残った者もいませんでした。私が養い育てた者を私の敵は立ち滅ぼしてしまいましたと言って、赤ん坊を食べるという状態にまでなりました。で、これは一回限りのことではありません。ローマのによって包囲された時もですね、同じことが起こっていくわけなんですね。だから身をもの女は悲惨だよと、イエス様がこの十字架に、ビアドロドローサ、十字架の受難の道をですね、歩まれた時にですね、女たちに話されたわけなんです。そして4節をご覧ください。その時町が破られ、戦士たちは皆夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、王はアラバへの道を行ったとあります。この、町が破られとありますけれども、一時的にですね、このエジプトとの戦いでバビロンの、包囲が薄くなったんですね。で、それで少し、この行くんですけども、このこともエレミア書に書いたんですけども、包囲されたままだから出ていくなっていうこともエレミア話してるんですけどね。でも、彼らは出ていきました。そして逃げていったんですね。アラバというのはこのヨルダンの方ですけれども、そっちの方に、への道を出ていきました。これが紀元前の586年のことですね。これ覚えておいてください。覚えておくといいですよ。バビロン捕囚の時ですね、最後にエルサレムが破壊された時は586年ですが、そしてカルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついた時、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、リブラにあるバビロン王のところへ彼を連れ上り、彼に宣告を下したと。リブラというのはダマスコのもっと北の方にあります。バビロンの王ネブカデネザルは他の国とも戦っていましたので、拠点をですね、このリブラにして、リブラにしていたわけなんですね。そして7節、彼らはゼデキヤの子らを彼の目の前で虐殺した。 王はゼデキアの両目をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンへ連れて行ったと。なんと悲惨な、最後になってしまったのかと思います。で本当にこれもですね、エレミアとゼデキアとの会話っていうのがエレミア書にすごい詳しく出ています。でゼデキアは怒ってですね、この牢屋の中に獄中に入れられていたわけですけど、ゼデキアはそれでも気になってたんですね。やっぱりエレミアが言うことは正しいんじゃないかなと思ってですね、そしてエレミアと話したりしています。でエレミアが、あなたに本当のことを言、あなたは本当のことを言えって言っていますけれども、あなたに本当のことを言ったら私を殺すじゃないですかって言って、でも言ってくれと言って、本当のことを神様に言われていることをまた伝えてですね、そしたらゼデキアは、いや、ユダヤ人たちが私をですね殺すかもしれないと。つまりこの民族主義者たちがいるわけです、愛国、彼らがですね、プレッシャーをかけていてですね、それを恐れているわけですね、ゼデキアが。結局その自分は救われようとするわけなんですが、結果的に失われているわけなんですね。イエス様がですね、自分の命を救おうとする者はそれを失い、そして私と私の福音のためにそれを失う者は救われると、それを命を持つことができるとおっしゃいましたけれども、ゼデキアはその前半の方ですね、その自分の命を救おうとして、その結果失われるという身を自分で刈り取っていたわけです。それで8節です。第5の月の7日、それはバビロンの王ネブカデネザル王の第19年であった。バビロンの王の家来侍従長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。主の宮が焼かれました。侍従長と一緒にカルディアの全軍勢はエルサレムの周りの城壁を取り壊した。城壁ですね、城壁を取り壊されました。だからネヘミヤがですね、この再建をしなければいけなかったわけですけれども、で侍従長ネブザルアダンは町に残されていた残りの民とバビロンの王に降伏した者たちと残りの群衆を捕らえ移した。しかし侍従長は国の貧民の一部を残し、ブドウ作りと農夫にしたと。この誰もいなくなるようにさせるとですね、結局こう無人の荒地になってしまうんですね。ですから先ほどと同じようにですね、前の捕囚の時と同じように貧民だけのぞ置いといて、そしてそこを栽培させてですね、ブドウを栽培させて、この荒地にならないようにですねさせたわけなんです。カルデア人は主の宮の聖堂の柱と主の宮にある聖堂の車輪付きの台と海とを砕いて、その聖堂をバビロンへ運んだとあります。覚えてますか、この列王記第1第2とありますけど、これ一続きですね。だから列王記の始めといったら第1列王記の始めで、そしてこの第、そしてそれを考えていくとですね、列王記のテーマって分かってくるわけなんです。初めに映画に富んだ神殿があって、最後にその神殿が破壊されてしまうという、あれまで持っていた栄華と富というものがこのようにして全てなくなってしまう、持っていたものが失われるというテーマが貫かれていることが分かります。聖堂の作り方もですね、見ました、細工師がいてですね、そして、この台が、車輪付きの台とありますけど、これは生贄を洗う台ですね、それをですね10台この車輪付きの台がありました。そしてこの海というのがありましたけれども、これは旋盤のことですね。直径、この周りの直径がですね、この 4.5 メートルぐらいあるですね、で巨大なものです。下の方にこの 牛の彫刻があってですね、でこれあまりにも大きいから砕いてですね、ここ解体したわけですね。そしてバビロンへ運んでいきました。また灰壺、銃の新切りバサミ、平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また侍従長は膝ら鉢など純金純銀のものを奪った。ソロモンが主の宮のために作った2本の柱、覚えてますか、2本の柱、名前を忘れましたけども、名前がついてましたね、あと忘れました、 ありますね、覚えてますね。その2本の柱、一つの海、車輪付きの台、これら全ての器具の精度の重さは測りきれなかった。覚えてますよね。あの測りきれない量を使って神殿を建てたんですね。一方の柱の高さは18キュビット、その上の中塔も青銅で、その中塔の高さは3キュビットであり、中塔の周りに網細工とザクロがあって、それらもみんな青銅で、他の柱も網細工までも同様であったとありますけれども、ザクロのこの細工がされてましたね。それがですね、こう高く立ってですね、この本当に神殿のこの前にある、誰もがですね、このすごいなとこう思って見ていた、でっかい高いその柱が見事に取られていったわけなんです。そして神殿のものがなくなっただけではなくて、そこにいる祭司たちもなくなっていきます。18節、侍従長はさらに祭司の頭セラヤと次席祭司ゼパニアと3人の入り口を守る者を捕らえ、戦士の指揮官であった一人の宦官と町にいた王の5人の側近と一般の人々を徴兵する将軍の書記と町にいた一般の人々60人を町から捕らえ去った。侍従長ネブザルアダンは彼らを捕らえ、リブナにいる、バビロンの王のところに連れて行った。バビロン王は彼らを撃ち、ハマテの地リブナで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ去ったと。残っていた者たちを殺しました。そして祭司の頭で、祭司の、ね、セラヤと出てますけど、彼のその子孫にエズラがいますですね。エズラ家のところにセラヤということも出てくるんですけども、エズラもこうバビロンに捕らえ移されてですね、そして帰還していく、そのリーダーになっていきます。そしてこの地域の統括としてですね、ゲダルヤという人をですね任命します。22節をご覧ください。バビロンの王ネブカデネザルはシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤをユダの地に残った残りの民の上に総督としたとありますが、このゲダルヤの、おじいさんがですね、シャファンという書記、ヨシアが宗教改革をした時の書記なんです。このゲダルヤはですね、実はエレミア書を見ますと、エレミアの知り合いか友人ぐらいのですね、結構仲いい人だったんです。だからエレミアの言葉をしっかりと聞いてたんですね。でバビロンにとっては都合がいいんです。なんでかと言ったら、バビロンに屈服しなさいって言ってたわけですね。で、エレミア自身も、バビロンのそのエルサレム破壊があった時にエレミアが何を予言していたかってネブカデネザル知っていたので、大地はここにあなたにあるじゃないかと、どっち行ってもいいよ、バビロンに行ってですね、いい待遇するけれども、バビロンに行ってもいいし、まだ残っててもエルサレムに残っててもいいし、どっちでも構わないよとこう言ったわけですね。まあ、エレミアはユダヤ人を愛してますから、エルサレムに戻ったわけなんですけど、このような形でこのバビロンに屈服しなさいという立場を持っていたので、このバビロンがですね、ゲダルヤを総督にしました。そしてミツパにいるゲダルヤのもとに、ごめんなさい、23節、将校たちとその部下たちは皆バビロンの王がゲダルヤを総督としたことを聞いて、ミツパにいるゲダルヤのもとに来た。これはユダヤ人たちですね、この将校たちとかその部下たち、なんか残ってたんですね、残りの民がいたわけですけども、その総督になったというので、このミツパだから、エルサレムもめちゃくちゃになってますから、このミツパの方まで行ってですね、でそこで、この、集まってきたんですね。すなわちネタニヤの子イシュマエル、カレア派の子ヨハナン、ネトファ人、タヌフメテの子セラヤ、マーカ人の子ヤアザヌヤ、これらとその部下たちであった。そこでゲダルヤは彼らとその部下たちに誓って彼らに言った。カルデア人の家来たちを恐れてはならない。この国に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになると。でゲダルヤはエレミア書を見ますと、あなたは彼らから殺されるよというふうにこう言われたんですけどね、まあ、ちゃんと聞いてなくてですね、結局殺されちゃうんですけども、25節をご覧ください。ところが第7の月に王族の一人エリシャマの子ネタニヤの子イシュマエルは10人の部下を連れてやってきて、ゲダルヤを撃ち殺し、ミツパで彼と一緒にいたユダ人たちとガルディアカルデア人たちを撃ち殺した。 そこで身内の下の者から上の者まで民は皆将校たちと共にエジプトへ下っていったカルデア人を恐れたからであると言って、まだ彼らはですね反抗してるというか反逆してるんですよ。バビロンに屈服してないんですね。だからエレミア書でも彼らのこと書いてあるんです。エジプトに行くなと、行かなかったらバビロンの王はあなた方を生かしておくだろうと。普通はそうじゃないですよね。逃げなきゃまずいですよね。殺しちゃったんだから、生きるよって言ったんですエレミアは。けれども彼らは言うことを聞かないで、そして無理やりエレミアも連れてってエジプトへ行きます。そして悲惨なことになっちゃうんですね。でこれで終わりだったら最悪なんですが、列王記のこの最後の最後のところでちょこっとだけあったかい話が書いてあります。ちょこっとだけです。ユダの王エホヤキンが、あのエホヤキンですね、あの屈服したエホヤキンですね、が捕らえ移されて37年目の第12の月の27日に、バビロンの王エビル・メロダクは彼が王となったその年のうちにユダの王エホヤキンを牢獄から釈放し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費はその一生の間日々の分をいつも王から支給されていたと言って、彼は37年経った後に、だから何歳だろう、計算してみますと、彼がですね捕らえ移された18歳だから18に30を7足して55ですか、ですねの時にようやく牢屋から出ることができたんですけれども、そしてただ出てくることができただけではなくて、一緒の間王の前で食事をするという特権に預かることができたわけなんですね。彼は曲がりなりにも神様の言うことを聞いたんです。降伏しました。だから生きてるわけですね。でここに神様の憐れみがあるわけなんですが、本当に残念な話ですね、あれだけの映画がなくなっちゃったんです。持ってるものを取り上げられました。私たちは自分がこれを持っていると思っていてもですね、本当に持ってなきゃいけないものを持っていなかったら今の持ってるものまでも失われる。これイエス様の言葉ですけれども、イエス様はこう言いましたね。隠れているもので現れになるものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありません。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。とあります。私たちが持ってなきゃいけないのは、イエス様です。イエス様を心の中に抱いていることが持っているんですね。だから持っていたらさらに与えられるんです。けれども持っていなかったら今持っているモノマネが取り上げられてしまう。でこれがイスラエルにユダに起こったことなんですね。神の宮がなくなっちゃったの、取り上げられちゃったんですね。っていうのは彼らが主を捨てたからなんです。ゴンダゴにパーンですね。教訓であります。私たちが自分たちが持っているって思っているもの、いやこれはイエス様がいなかったら取り上げられちゃうんだと。で全ての完全な良い贈り物は天から来ると、これ書いてありますね、ヤコブの手紙に。このことを知る必要があります。で次回から列を歴代史です。で同じく、この王たちの、記録ですね、あの列王記に書かれていたこのユダの王の記録に書かれているではないかというふうにですね、何回もいろんなところに出てきましたけれども、それがまさにこの歴代史になります。南ユダのこの王国の記録書になっていきますが、まだちょっと違う、この列王記とはちょっと違うこの側面を見てですね、このもうちょっとこう明るいトーン、明るいこう雰囲気になってますけれども、見ていきたいと思います。お祈りします。 愛する天のお父様、ありがとうございました。大いなる警告と教訓をあなたが与えてくださってまして感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがいつもあなたを恐れかしこんで、あなたを侮るようなことがありませんように、私たちの霊を守っていてくださいますようお願いいたします。本当に私たちは愚かなものですから、自分たちの心を、この見張ることを怠って、そして、罪に身を委ねて、これでも大丈夫だというふうに思って、いく、そのような誘惑がありますけれども、このような悪魔のささやきに対して私たちがノーと言って、そして神に従い悪魔に抵抗して悪魔が逃げていくという生活を歩んでいくことができますように、どうぞよろしくお願いいたします。天のお父様、どうか私たちが力強いあなたの御手の下でへり下って、ああ神様、ああ私たちがあなたの主権の中で自分の身を委ねていくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。